皆様ご機嫌いかがでしょうか。この東京電波13回目の配信のスタートです、今回から新シーズンになります。前シーズンは半年間皆様ありがとうございました、ここからも頑張っていきたいと思いますので、ぜひ今シーズンも皆様よろしくお願いいたします。前シーズン最後の歌って踊れる関西人女優の梁智子さんの、ね、回もぜひぜひ皆様まだまだ聞けますので聞いてください。梁智子さんです。はい、では今回もゲストの方お呼びしておりますので、早速ご紹介していきたいと思います。カリグラフィーシンガーのマイさんです。
よろしくお願いします。
マイです。ようこそお越しくださいました。
緊張します。
マイさんはね、はい、付き合いは長いんですよね。
長いですね。
そうですね。
すごい長いですね、
はい、もうご存知の方も多いかと思うんですけれども、東京ネットラジオで長く番組をやってくださっているパーソナリティのカリグラフィーシンガーということで、マイさんです。
よろしくお願いします。
今日は初めてですね、ゲストで来ていただくなんていうのは
すごく緊張してます。
そう、あのいつもそう言われる方多いんですけど、はいはい、緊張しないでください。
大丈夫ですか。
緊張する必要はないんですよ、はい、この番組、はい、
わかりました。
気楽に私の家に遊びに来たぐらいな感じで、
はい、
お話を聞いしていっていただければと思います、はい、
よろしくお願いします。
はい、では今回も楽しくやっていきたいと思います、
はい、
この東京電波13回です。
お、13回、
はい、スタートでーす、はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
それでは今回はカリグラフィーシンガーのマイさんをお招きしてお届けしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということで、ね、個人的な付き合いはね本当に長いんですけれども、
すぐ
10年ぐらいは経ってんじゃないかな。そうですね、
やっぱり10年ぐらい経ってますね。
この番組来てくださるゲストで個人的な付き合い長い方って大体10年ぐらい経ってるかと思うん
ですか。すごい。
東京ネットラジオでやっぱり長くで、DJ をねやられている方はもう本当に番組が長く続いていて、10年10年以上って本当に続けている方も多いので、
なかなかすごい方
です。舞さんの番組も今結構な数
配信会になってます。まあ、なんか月に2回なので、うん、まあ、そこでちょっと数はあれなんですけど、
はいはいはい、
稼げちゃうんですけど
稼げちゃうね。
稼げちゃうんですけど、
そうね、稼げちゃうって言い方ありますね。
ですけど、まあ、でも確かにいつも何か書くたびに書類を、うん、あ、そんなに言ってるんだみたいな。
そうそう、
ね、
今日は何回を撮りますっていうのをね、はい、書いていただくときに、そういう回、
びっくり
回数がね、みんなびっくりすることあるんですよ。
びっくりしました、はい。
まあ、そんな舞さんなんですけれども、はい、カリグラフィーシンガーというところで、はい、早速ご活動の内容についてお伺いしていきたいんですけど、
もともとシンガーはやってたんですけど、まあ、きっかけが、まあ、あるきっかけでもともと書道をやってまして、
はい、
なんかそれを活かせたら面白いんじゃないかっていうのを言われたのをきっかけに、ね、うん、一応書道もやり始めて、まあ、なんかちょっとかっこよく言えるのは何かと思ったら、カリグラフィーということを教えてもらったので、まあ、カリグラフィーなんか文字を書く感じの、まあ、今 SNS でもその書道だけじゃなくかっこよく書くカリグラフィーみたいな文字をっていう風にカリグラフィーと言われているので、まあ、そこを取って、まあ、書道っていう感じでカリグラフィー。 知らせてもらいました。
いや私もともとねお付き合いも長いっていうとこあったんですけど、はいはいはい、なんか今回改めてこうプロフィールで肩書きでカリグラフィーシンガーっていうのを聞いた時にかっこいいなと思って
ありがとうございますちょっとかっこよく見せるためにはなんか名前はどうしようかな、うん、
カリグラフィーかっこいい。
あ嬉しいです、よかったです。
ラジオの時毎回言えばいいのに。
あそうですね、
言ってないですね。ラジオの時はラジオの時のまいさんなのでそれ言ってないのでぜひ皆さん、ね、聞いてみていただきたいんですけど。
ぜひ、はい、そうですね。
じゃあ次回の収録分から
ちょっとやってみようかなちょっと思いますね。ちょっといいかもしれない。
カリグラフィーかっこいいなと思って。
ありがとうございます。
ちょっと、ね、読み取るのに、ね、私は時間かかったんですけど。
盲点でしたね。なんか盲点でした。当たり前にラジオを先やってたので、
まあ、そうね、ラジオの方が早かった。じゃあ
そうですね、カリグラフィーって名乗るよりもシンガーの方が早かったので。
あでもほんえじゃあ昔からこう書道をやられていたわけではなくて。
実はやっってはいたんですよ。なんかまあ最初はそのなんだ小学校とか中学校 の、 その習い事からだったんですけど、なぜかその学校の専攻で結局そのまあなんか成り行きは進路でどうしようみたいな感じだったんですけど、なんかそのたまたま担任の先生が書道の担当の先生で、あなたいいんじゃないかって言われちゃって、まあいいか受験勉強もいいしみたいな、なんかその成り行きでそこの顔選んじゃったんですけど。
あそうなんだ。
まあ、でも書くことはすごく好きだったので結構没頭した4年間は過ごさせていただきました。
学科でじゃ あ、
あそうなんです。そういうコースがある。10年間ずっと書いてた。
そんなに専門的にやられてたんですね。
あそうですね。なんかまだ今思うと、うん、もうちょっとやりたかったなっていうのは同級生と。そうなんです。今もちょっとはやってるんですけど。
やってる
んです。やってるんですけど、本当にちゃんと習ったりみたいな感じでやってて、また自己流で書いたりはしてるんですけど。でそこがあって、なんかやっぱりそれが自分のやっぱり残ったものだったので、あ歌と活かせるんじゃないかなみたいな。でやってみたらやっぱ面白いんじゃないかって言って、今ちょっと細々と
やられていると
、はい。
いや他に聞いたことないですからね、私も。
あ、本当ですか？
カリグラフィーシンガーという方は。はい。で、じゃあどういう感じで、まあ、こうカリグラフィーとシンガーが一致っていうかね、こう一緒になってるのかっていうと、YouTube 上げられてますもんね。
YouTube でそのそでよく入りは歌ってみたなんですけど、私の場合歌って書いてみたみたいな、
うんうん、そうそう、それなんですよね。
そうなんです。
まいさんの動画ですごいところって、
はい、
こう歌ってみたって、普通にこうスタジオで、
はいはい、
レコーディングをしてる姿が映るじゃないですか。
そうなんです。
まいさんの場合は歌詞を書道で書いてるのが。
そうなんです、書いてます。
あれなんか倍速かなんかよくわかんないけど。
そうですね、一応もうその歌詞だけは一発書きにして、でも速さは、まあ、速くしてその歌詞に合わせて倍速でしてやってるっていう感じなんで、
ね、あれ超面白いですよね。
ちょっとやってみて面白いなと思いました
やってる方が
やっててあやっぱ面白いみたいな。ちょっと最初はどうなんだろうと思いながらも、あでも確かにこの文字になるのってその面白いなっていうのはやってて思いましたね。
他に見ないですね。
そうですね、なんかやっぱダンスとか見たりするんですけど、うん、
ダンス
文字、あダンスっていうか今流行りのもの、曲に合わせて踊るとか、
はいはいはい、
その動画のなんか PV じゃないですけど、うん、そういう映像は見ますけど、うん、その字の動画は見ないかなみたいな。
そう、まあないです。
ないですよね。
私は見たことはないですね、はい、あんまりないなと思っていて。そう、あれじゃあ書いてるのは一発撮り？
あそうですね、その
あんま聞いてきないか。
あ全然大丈夫ですそのなんていうんですか、その一枚の歌詞、書いてある歌詞では、うんうん、ワンフレーズは一発書きです。だから間違えたらもう一回最初からは。
そうなんだ。
なんでワンフレーズを間違えないように書くっていうのをします。
でもそうですよね、はい、あの動画見てたらそうだね、途中で間違えたら
あもう完全に、ね、はいさよなら
さよならってなりますよな。ちょっと緊張するな。
あそこは緊張しますね。なんか紙の場所と何ですか、何ですか、焦点合わせるって何ていうんですかね、
うんうん、
カメラのその、
うんうん、
あれを合わせるのとかやりながらやると、うんうん、でだんだん何を書いてるか分かんなくなってくる時があって歌詞を間違えるんですよ自分で作った歌詞なのに歌詞を間違えるんですよ
あでもそうか、なんか自分の頭の中でその自分の書いた歌詞を一気に書いていかないといけないのか。
そうです、一応まあなんか間違えるカンペは置いてあるんですけど、
あ目の前に。
そうなんですよだけどやっぱり書いててなんか間違えちゃったみたいな。
あ、そうなんだ。
そうなんです。書いたりとか、まあ、他の方のやつをカバーでやってみても、はいはいはい、やっぱり歌詞は分か何回も歌ってるから分かってるんですけど、うんうん、なんかついついそのなんだろう、でをだに書いちゃったりとか、なんかちょっと、
ああなるほどね、
その普通の日本の文字を書く間違いと一緒な感じであります。
ちなみによく間違えるんですか？
間違えますね間違えます。最初なんかのなんだろう、勉強と一緒で乗ってくると大丈夫な時があるんですけど、乗るまでに今ちょっと間違えちゃったりとか、
うん、
そのバランスをかんなんかまあバランス考えたりとかでバランス間違えたりとか。
あ、そっか、あれってこう無字のこ
う、あ、本当に、ね、そうなんです。
実原稿用紙とかじゃない、線も入ってない、
本当に何だろう、和紙というか、あの何ですか、半節っていうサイズの紙なんですけど、普通にあの何ていうんですかね、書道をやってる方なら分かるんですけど、ちょっとこう、うんうん、展覧会とかで出す紙よりちょっとちっちゃい紙なんですけど、その紙のサイズに何かまあちょっと切って
あ、そうなんだ、
並べてみたいな感じで。
あれちょっと今思い出せないんですけど、はい、途中でこう墨とかなんか
つけてます、つけてます、
つけてましたっけ？
はい、つけてます。
そうだよ、
あの墨つけたりかすりとか、なんかまあなんか書道の世界だとの墨を乗せるのとかすりもなんか芸術の一つらしいんですよ、うん、
かすりってあの
シュッてやつのかすれ、ペンがかすれるとか同じような、
筆がよりかすれるってことですね。
かすれがあんまりなんか幼い頃の書道の時は言われないんですけど、なんかその専門で習った時、かすりって芸術なんですかみたいな、ダメじゃないんですかみたいな。
でもなんかこう書道の何だったかな、ドラマとか漫画とかでもなんかあるじゃないですか、
はいはい、はい、
私あの祖父と母が書道の先生で。
そうなんですね。
そうなんですよ。
すごい。
でもあの受け継いでないんですけど、こうなんかねそれで見てたのよ、そういうのそう、それでも思い出してで、なんかそういうのってやっぱ芸術なんだなって思ったのを今思い出したんですよ。
なんからしいですね、はい、一応端くれなのでこういうのを芸術なんだなっていうのは分かるんですけど、その何ですかね、バランスだとか、そのなんか、
まあ、そうですよね。
そうなんですよ。
なんかあれってあのうちの母親の場合とかだと、はいはい、お手本があって、はいはい、でその通りに、まあ、ちょっと書いてみなさいみたいに言われたりすることあったんですけど、はいはいはい、それとはまた別に、はいはい、こう芸術の書道っていうんですか、
はいはいはい、
そういう方は、まあ、自分でなんかこう絵を描くみたいにそれ作ったりしてるってことなんですよね。
そうですね、なんかいろいろあるんですけど、そういうなんだろう、こう映えるじゃないんですけど、なんかそういう方もいらっしゃいますし、そのお母様みたいにあの、でも
お手本通り、
でもなんかそこがやっぱ基本にはなるんですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱりなんかモノマネではないんですけど、やっぱりお手本を真似ることによってその技術がついていく部分もあるんです、やっぱり。でそこからなんか私もまだ習ってる身なんですけど、その自己流が出たりとか、その自分の味が出るっていうのがあるので、やはりそうですね、あの同級生の方もうまかったんですけど、やっぱり先生のやっぱそういうのから書き方があるので、あ、これ あの子の字じゃんっていうのは分かったりはします。だから、
あ、そうなんだ、
はい、
やっぱ何事もそうやってお手本からこう技術を、
あ、そう、それはあります、
ね、職人っていうのは、はい、そういうことなんですね。
そうだと思います。
前さんが動画で書いたりラジオの時にいつも書いたりしてる、はい、あの文字はそのお手本に沿って、
あ、もうあれは自分の自己流です、
ね、じゃなくて自己流の
自分でもう
あの前流の
前流でにしてます。あれは
カリグラフィーです。
そうです。どうしようかなみたいな文章は考えたりはするんですけど、完全に書いてるのはなんかこう書いたらいいんだろうなとかは完全にその習った片隅の記憶にあるもので、なんかそこから出したりとかしてるんですけど、完全にあれも自己流です。
あ、私です。そうなんだ。いや、私さらっと言ったんですけどね、はい、あの舞さんはラジオの時の写真でも、はいはいはい、いつもこう字を書いて毎回アップしてるじゃないですか。あの東京ネットラジオの最新回アップの、
ね、はい、あ、そうですね、
ところで、
はいはい、あります、あります。
あれを毎回書いて、はい、
そうなんです
ね。
あのまあ、やったきっかけは本当しょうもないきっかけなんですけど。
しょうもないきっかけ。
そうです。
あの聞かない方がいい。
いや、聞いてますけど、あんまりあの写真写りが苦手なんですよ。
ああ、はあ、はあ、はあ、
あの
表に立つ人ですよね。
そうです、表に立つ人ですけど、あの本当にお恥ずかしい話、まあ、過去にその近い鳥やってた時に、うんうん、あまりこう笑えなかった時があったんですよ。
笑うのが
苦手で、やっぱり、
うーん、
写真がちょっとでそこから笑う技術はついたんですけど、まあ、やっぱ写真撮るとその笑えないっていうの、でのあるし、あとこう写何を撮ったか忘れちゃうのでその記録として書いたら面白いじゃないかみたいな、
何を喋ったかを忘れるってこと、
そうです。それとあでも写真ただの写真撮るんだったらこう字見せた方が面白いのかなみたいな、私だってわかるからみたいな感じの、まあ、しょうもない、
そうそれはわかりますよ、はい、あのそれやってるのまいさんだけなんで東京ネットラジオでそう
この写真何回だっけみたいなとかとか写真見てあこんなこと話したなっていう
自分の記録用みたいな感じ、
記録用の
あります、まあ、でもねそれを見てあのリスナーがあ今回の聞きどころってこういうことなんだなってわかるなって思ったんですよ私は。
あ本当ですか、
そうそうそうそう、
あよかったです、
なんかこう毎回の聞きどころってうまくお伝えしたいじゃないですか、これから聞いてくれる方とかに宣伝したい、はいはい、でもどうやって宣伝したらいいんだろうって私も考えてた時期あって、そう思うと舞さんのその写真のはめっちゃいいなと思うまあでもそんなね記録だったんです
あの申し訳ないですけど行き当たりばったりなラジオなので私の場合今日これ話そうかなとかなんかこういろいろ調べてあこれ面白そうだなっていう行き当たりばったりの本当ラジオなので何を話したか忘れちゃうんですよ。そうするとまた次回に同じ話をするとあこいつやばいじゃないかってなっちゃうんで、
あでもねそれ私 SNS であるんですよ自分で上げといてあれこれ私前も上げなかったかなと思ってすぐに削除するっていうよくわかる気持ちは、
わかります、よくあったり、だからあれこれ今回 何回目だっけみたいなそういうのとかもあるんで遡るのが忘れちゃうから、もう
だって200何回、
さっき実はその配信11月も撮ってたんですけど、それを遡ると早くなっちゃってて、あ一つ開くからみたいな感じの計算をすると何回だっけみたいな感じで、で何喋ったっけっていうのを忘れちゃうんで、それのための記録で、あいいわと思ったんですよ
まあね、あのきっかけは何でもいいということで、
でもなんか、はい、自分の中でもいいなっていう、そういうふうに、うん、
あんまり見てて
他の方がしない感じだかなみたいな、
そう全然あのやってる方はいらっしゃらないとりあえず東京ネットラジオはいらっしゃらない
あよかったです、ありがとうございます、
はい、でもこれであの間違いなく伝わりましたね、収録した後にその場で書いてるっていうのがリスナーの皆さんに伝わって
ます、曲を流してる時に書いてます
まあ、そんな舞さんのラジオがあるんですけれども、はいはい、なんと私のラジオと同じ第2火曜日に配信ということで、
第2火曜日なんです、
はい、これが配信開始になっているのが2023年10月10日の第2火曜日なんですけれども、はい、まあ、当然ながら舞さんの番組も同日配信されていると、
同日配信してますね、はい、そうですね、きっと食欲のこと話してるんでしょうね、
今あ今記録になってますね、
ちょうど秋ですからね、言っちゃいましたけど、
そう、はい、もうあの食欲のことという話されてるということで、まあ、聞きどころがそれということで、はい、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと、写真もね、はい、あの最新回でないとどんどん消えていっちゃうんで、
そうですね、確かにそうですね、
確かにそうなのよ、そう、が うまいことね、
全然 気にしなかった、
うまいことなんかこうねやってるでしょ、
そうです、ね、
SNS とか、
そうです、
はい、全てね、
はい、
あのゲストページというところに貼ってあるんですけれども、
はい、
はい、もちろんまいさんの番組ページにもいろいろ貼ってあると思うんですけれども、はい、リンクがぜひ皆様そちらの方から行っていただいて、
ぜひ、
はい、
聞いていただければ
インスタに ねその記録をね、こう
そうですね、
どんどんアップしてたらね、皆さん分かりやすいと思いますよ、
そうですね、これ写真撮ってアップするのも手ですね、
うん、いやもう写真撮ってアップしてるんだけどね、東京ネットラジオ、
東京ネットラジオでしてですけどなんせ自分の SNS を全く活用しないから、そうですね、ここに来ていろんな活用の方法が
はい、あの東京ネットラジオはね期間限定ということで皆さんに見ていただいて、
はい、
はい、貴重な写真ということで、
そうですね、貴
重です、お伝えをいたしました、
はい、
はい、まあ、そんなところでね、ラジオで先ほどさらっと言ってましたけど曲を流されてるということで、
はい、
もうすごいあのカリグラフィーシンガーのカリグラフィーのとこばっかり話ここまで聞いてきましたけど、
あそうですね、
シンガーということ で歌を歌われてるんですよね、
歌ってます、
はいはい、実は今ここまで流してたあの BGM も舞さんの曲なんですよね、
そうです、オリジナル曲になります、
オリジナル曲なんですよ、はい、オリジナル曲なんですよ、こちらね、ずっと流してたけど、
そうなんです、ずっと流して
る
BGM、
はい、曲はその YouTube で聴けたりとかラジオで聴けたりとか、
この曲はちょっとラジオじゃないと聞けない、ラジオたまにどこかで気まぐり流してるんですけど、
ラジオで聞いてください皆さん、はい、ラジオで1年間アーカイブ聞けるんで、
そうですね、絶対どっかに流します、
もう探してください、はい、
気まぐれに昔の曲を流したりもするので絶対エンディングで、そうそうそうそう、エンディングのところで流してるんで、ワンコーラス、
あじゃあもう エンディングまで聞いていただいて、
は
い、
そうですね、エンディングまで聞いてほしい、
はいはい、今日は私の番組でも流すということで、
ぜひ、
はいはい、では曲紹介を、
あ、曲紹介は
お願いしてもよろしいですか、
はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、はい、インデセメントです、
はい、それでは皆様聴いていってください。
ことばっかり、ああと思ってしまう。どうして私はこんなにも頑張っているの。うまくいかないそんな日もある、わかってはいるけれど気がかりだ。心晴れなくてなんだかもうブルーな気持ちになってく。こんな時はして大きく深呼吸をしてさ、吐き出そう。また明日からも頑張ろう。どんな傷でもどんな涙も私のエネルギーに変えるから、こんなところで負けていられない。私は私でいたいから、今は絶望と感じていても、いつかはちっぽけに思えるように、ここはふんわりどころなのかも、私が私であるため。
はい、お聞きいただきました、は
い、ありがとうございます。
お聞きいただきましたよ。そういう感じですよね。
こんな感じです。
一応感じですよねとか言って私。
これは YouTube 上がってます。
これは YouTube
上がってます。はい。
まえさんの曲ってなんかこう、はい、私いろんなのがあるイメージで、
はい、
なんかね、あの語彙力足りなかったね、ごめんね。いろんなのがあるイメージなんですよ。
一応いっぱいあるんです。
そう。
何曲かあるんです。
何曲何いやでも曲数自体は結構ありますもんね。
そうですね。15、6曲あります。
YouTube にも上がってます
よ
ね。
YouTube には2曲ぐらいかな。
今はあのそのカバーの歌ってみたのも、
そうですね、上がっているので、そうです、自分のオリジナル曲は2曲上がっているかなって、うん、で流してるのは結構その中で流せる曲がなんか5、6曲流してるかなみたいな、
うんうん、あーなるほどなるほど、
はい、
いろんなっていうのを何が言いたかったかっていうと、はい、まああのバンドものだったりとか、ちょっとこうねエレクトリックっぽいやつとかだったりとか、まあ、いろいろあるよなっていうので、
そうですね、ありがとうございます。
こうスタイルと問わずみたいな。
そう、ただ なんでしょうね、オリジナル曲って自分で歌詞を書いてるもんですから、うん、
はいはい、
暗くなっちゃうんですよね。
あ、暗くなる。
暗くなるけど頑張ろうよっていう感じの曲なんか、
あ
で書いちゃってるから、
なるほど、
なんとなく自分の中で明るい曲もあるんですけど、
はいはいはい、
比較的少ない。
でも私もあの例えばこの曲とか、はい、すごいラジオで流れてたなって
あの
よく覚えてるんですけど、
ありがとうございます。
歌詞確かに暗いとこからスタートしますね。
あの多分結構暗いとこから始まるんです歌詞。
はいはい、あ、そう言われてみるとそうかもな。そうなんですよ、
結局なんか明るく頑張ろうよっていう歌詞が、
はあはあは
い、そう、なんか大まかに言えばそういう感じなのなんですよ。明るい曲は今考えると、
うん、あるっちゃあるよね。
そうなんです、
昔の曲で
新しい曲であるんですけど、2曲ぐらいなんですけど、あの流しい曲の中で1曲なんですよ。明るい曲が
じゃあ今後増えていくかもしれない、
そういうといいかなっていう。
あ、じゃあ聴けたらレアってこと。
そうですね、
うん、
なんか本当明るい曲ないとダメだなと思いました。
なんか意外なあのね、まえさんの素顔というか、そういうところが今見えたということで。
失礼しました。
まあそういうところでね、
はい、
まあ、いろいろ曲もね作って、
あ、そうです、
作詞をされて、
はい、作詞してます、はい、ま
あ、自分で書道で書いて
書きます
ね、はい、やられてるということで、
はい、
これ、うん、ライブはご時世的には多分あんまり今ないと思うんですけれども。
そうですね、あのすごく、
はい、
あのライブをやるとやっぱ歌メインになっちゃう ので、なんか自分のパフォーマンスが、そうなんですよ、パフォーマンスを考えて書道も見せたいけど、歌う歌うのってどうしたらいいんだろうってなると、
書道をやりながらライブってまだやってない、
あの歌詞を、あ、そうですね、あの違うところで実はやってみたことあったんですよ、はいはい、
あ、そう
なんだ、歌詞をもうバラーンって長いのを書いて、
は
い
は
い、大きいのを見せながらそれを歌ってるっていう姿、シュールな姿なんですけど、
あ、じゃあ自分はもうずっと持って
るんですか
大道芸人みたいな、
そう、大道芸人みたいな感じで、でもカバー曲だったんですけど、もう自分の歌詞を書いた歌詞をこう、だから見てるのは歌詞なんです、みんな見てるの歌詞だから、歌詞を間違えたらすぐバレるんですけどでも自分も逆さから見えるんで、一応間違いない、
そうなんだ、
一応隅なので逆さからで見えると読み間違えると最悪ですよ
それなんかめっちゃ面白いですね、
そうだ、面白いんですけど、でも、うん、ちょっとこう見せないといけないっていう集中もあるので、ちょっと歌えない、
この歌詞をね、
そうなんです、
でもその歌詞ってやっぱりさっき言ってた、はい、マイさんのオリジナルの文字だから、
あ、そうなんです、
すごいなんか良くないですか、
そうなんです、それは芸術的なものを見せられるっていう、うん、でもなんかそうなると生よりもなんかそういう配信とかでこうゆっくりやる方がいいなっていう部分もあったりします、こう、
じゃあ配信が今後見られるかも
かなっていう計画集してます、インスタライブとか、はい、言いました、
来ますよ皆さん、これはインスタライブですか、
インスタライブをとか、いいですね、はい、なんか、
はい、
SNS の、
あの名前をカリグラフィーシンガーマイって英語にして、ね、
はい、
外人さんがめっちゃ見るみたいな、
そうです、それありがたいですね、
ちなみにあの書きながらライブするのは無理ですよね、はい、
速さ的に、あの、もう速さ的に、あの感想とか、ああいうところで何かを書くならいいとか、
あ
と今ちょっとパフォーマンス衝動的なのをイメージすると、まあ流しながら書くっていうのはできるんですけど、歌うってなると、なんだろう、一部しか歌えなかったりしますね、多分。
でもなんかあらかじめ一部書いといてとか、
そうそう、
なんかすごいパフォーマンスのやりながらとか、なんだ、可能性結構あるじゃん、
そう
なん
です、そうなんですよ実はだけどなんかこうどうしようっていう見せられること多分いっぱいあるんです、きっと
なるほどね、はい、いやこれ皆さん交互期待で、インスタライブとか今後
そう計画はしてます、実は、
うん、YouTube もね、はい、ぜひ見ていただきたいです、はい、面白いので、
ぜひ
ぜひぜひ、
見ちゃうとは言われました、いろんな知り合いの方には、
うん、ぜひぜひ、
はい、
皆様ゲストページの方からね飛べますので行っていただきたいと思います、
よろしくお願いします、
お願いします、
よろしくお願いします、
では突然ですが、はい、東京ネットラジオクイズのコーナーでございます、
はい、はい、答えれるかな、
分かんなくてもね、もう長いから
大丈夫かな、
考えてみてください、
はい、
問題です、
はい、
新シーズンもどうぞ皆様よろしくお願いいたします、はい、当番組 DJ コーの作曲家としての正式名称は何でしょうか、当番組 DJ コーの作曲家としての正式名称は何でしょうか、 CM の間皆様ご一緒にお考えください、それでは CM でーす、
コウさんしかわからないんですけど、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて語りたいと思います、グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね、
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、嘘つけ、
エンディングのコーナーです、それではクイズ、
はい、
私当番組 DJ コーの作曲家としての正式名称は何でしょうかですが、
はい、
お答えの準備はよろしいでしょうか、
一応分かる範囲でいいでしょうか、
分かる範囲で全然大丈夫です、はい、それではお願いします、
漢字2文字の
名
字と、
はい、うん、
漢字1文字で名前のイメージはあったんですけど、うん、違う、
なるほど、アバウトに来たな
でもなんかコウさんのコウっていう字、
なるほど、
あれカオルっていう字なかったかな、あのなんか
そう、
その字は覚えてるんです、でも
おお、
そこは分かるんですよ、でも苗字、苗字というかその苗字でいいんですか、
苗字に当たる、
あれは漢字2文字しか記憶がないんですよ、
なるほど、
え、斎藤とかじゃなかった、
それでは一応ブブーということで
ブーです
でもね、あのコウっていうのはあの香る香りっていうお線香のコウね、あ、そうです
ね、はい、そっち
で、その一文字で私はシンガーソングライター時代からずっとやってたんですよ、
はいはいはい、
それを最近改めまして、今この番組の DJ 名はアルファベットのコウ、
はい、
KOU になってるんですが、あの実はですね、作曲家としては一応自分の中で決めていて、はい、コウ 渡辺という名前で今 SNS も活動を行っております。
渡辺だ、なんか言われて、あ、そういえば、はい、でも漢字2文字は合ってた、
漢字2文字は合ってる、残念にもアルファベット表記なんですよ、
アルファベット表記だし逆だったしみたいな
そうなんです。実はねこのラジオとかでもね、はい、たまに私がね、自分の名前を渡辺がとか言ったりしてることもあるので、まあそんなところで気づく可能性は、まあ、低かったかなというような、
失礼しました、
そんな問題でございました。でも私の昔のあのね漢字を覚えていたということで、
ちゃんと見てました、
はいはい、ありがとうございます。あの校から来ているということで知らない方も多いので、はい、ということでエンディングのコーナーでございますけれども、あっという間でしたね、なんか
あっという間でした
ね、喋
っちゃってました、はい、すみません、は
い、いかがでしたこの番組ゲストが、
楽しかったです、
ありがとうございます、
あっという間でした。
もうなんかすごいこれからのカリグラフィー的なところも楽しみになってきて、
ね、いやなんか今コウさんとお話しさせてもらって、
う
ん、やっぱり普段一人なので
ちょっとやっぱり、ね、ずっと喋ってて、
お話しさせてもらって、
聞けて、
うん、なんかあこういうのも面白いなっていう、なんか新たな発見と、うん、そういう風に
私はすごい見たい
思いが伝わって、うん、あそっかそっかっていう他の方からの目線で新たな気づきができました、
うん、いいんじゃないですか、あのライブでお客さんの方に炭が飛んでくるから要注意みたいな感じで、
あ、そうです、ちょっと面白そうですね。
よし、それではそろそろお別れのお時間となってきましたぜひマイさんの番組もね皆様聞いてください。
お便
りメールもお待ちしております、はい、ではこの東京メンバー13回お別れのお時間です一緒にバイバイでいきましょう、
はい、
せーの
バイバイ。